東の海システム会社で得たお金が少しずつ溜まっていく。妻に内緒の通帳残高に心が躍った。その頃には妻は二人目の出産を終えていた。女の子だった。二人目とはいえ、40直前の出産で妻は疲れ果てていた。妻と自分に似た、一重のつぶらな瞳をしている。お世辞にも可愛いとは言えない。父親とは不思議なもので、それでも、娘は可愛くて仕方なかった。自分に似ている箇所を見つけては、自分に似ているから可愛くないんだが、それが、より愛おしさを増していく。産後の肥立ちの悪さに、妻の凶暴性は以前にも増していった。俺は、一生、こいつの暴言に耐えていこなければならないのか。声には出していない、こいつに、また、妻の暴言が飛んだ。反抗的な態度は、妻の逆鱗に触れた。妻の手元から包丁が飛んできた。わざと外したのか、妻のコントロールのなさなのか、包丁は、あさっての方向に落ちた。俺は、生まれて初めて、殺されると震えた。震えながら怒りがこみ上げてきた。こみ上げてきた怒りのまま、妻を見た。いや、睨んでしまった。妻は、床に落ちた包丁を拾い、テーブルに突き立てて言い放った。
何、睨んでるねん。殺したろか。
俺は目を閉じた。代表がエンジニアに戻ってから、実質会社を動かしているのは俺だ。俺が好きにできる会社だ。あの在日三世のエンジニアを、いつか会社に迎え入れ、二人で、今より会社を大きくする。俺は、妻に虐げられる男は、会社に逃げ場を見出した。ふと我に帰った妻は、自分が突き立てた包丁に身震いがした。会社を転々とし、行く先々で問題を起こす目の前の男が悪いのだ。私に包丁を投げさせるようなことをする男が悪いのだ。二人の子供の親となっても、うだつが上がらない男が悪いのだ。男は、妻の暴君ぶりには、へきえきとしていたが、子供を手放すことは想像できなかった。自分によく似た息子と娘は、紛れもなく俺の子だ。妻と揉めると、男は、ちゃんこ鍋屋のおにぎりのママに会いに行った。例のエンジニアを伴って、いつか実現できるであろう。自分たちの会社の話をした。エンジニアは、男の会社に来ると、我が物のように振る舞っていた。事務員は、エンジニアの横柄な態度、男が信者のように崇める様子をうさんくさく見ていた。日に日に増える飲み食いの領収書に不信感を募らせてい